須永の話。一。慶太郎は、須永の門前で後ろ姿の女を見て以来、この二人を結びつける縁の糸を常に想像した。その糸には、一種夢のような匂いがあるので、二人を目の前に須永とし、また千代子として眺めるときには、かえって、どこかへ消えてしまうことが多かった。けれども、彼らが普通の人間として、慶太郎の肉眼に現実の刺激を与えない折々には、失われた糸が、また二人の中を離すべからざる因果のごとくに繋いだ。田口の家へ出入りするようになってからも、須永と千代子の関係については、一口でさえ誰からも聞いたことはなし、また二人の様子を直に観察しても、尋常のいとこ以上に何者もほのめいていなかったには違いないが、こういう当初からの連想に支配されて、彼の頭のどこかに二人を常に一対の男女として認める傾きを持っていた。女の連れ添わない若い男や、男の手を組まない若い女は、要するに、慶太郎から見れば自然を損なった傍に過ぎないので、彼が自分の知る彼らを頭の内で、かように組み合わせたのは、まだ傍の境遇に孫ついている二人に、自然が生みつけた通りの資格を早く与えてやりたいという、道義心の要求から起こったのかもしれなかった。それは小難しい理屈だから、たとえどんな要求から起ころうと、慶太郎のために弁ずる必要はないが、この頃になって偶然千代子の結婚談を耳にした彼が、頭の中の世界と頭の外にある社会との矛盾に、ちょっと首をひねったのは事実に相違なかった。彼はその話を書生の佐伯から聞いたのである。もっとも、佐伯のようなものがまだことのまとまらない先から奥の詳しい話を知ろうはずがなかった。彼はただ漠然とした顔の筋肉をいつもより緊張させて、何でもそんな評判ですというだけである。千代子をもらう人の名前も無論わからなかったが、身分の実業家であることは確かに思われた。千代子さんは須永君のところへ行くのだとばかり思っていたが、そうじゃないのかね。そうもいかないでしょう。なぜ？なぜって聞かれると、僕にも明瞭な答えはできにくいんですが、ちょっと考えてみても難しそうですね。そうかね。僕はまたちょうどいい夫婦だと思ってるがね。親類じゃあるし、歳だって五つ六つ違いならおかしかないさ。知らない人から見るとちょっとそう見えるでしょうがね。裏面にはいろいろ複雑な事情もあるようですから。慶太郎は、佐伯のいわゆる複雑な事情なるものを根掘り葉掘り聞きたくなったが、なんだか自分を門外漢扱いにするような彼の言葉が尺に触るので、たかが玄関番の書生から家庭の内幕を聞き出したと言われては、自分の品格に関わるのと、最後には口ほど詳しい事情を佐伯が知っている気遣いがないのとで、それぎり、その話はやめにした。その折、ついでながら奥へ行って、崔君に挨拶をして、しばらく話したが、別に普段と何も変わる様子もないので、おめでとうございますという勇気も出なかった。これは、慶太郎が須永のうちで、やらいのおじさんのうちにあった不幸を、千代子から聞いたつい、二三日前のことであった。その日、彼が久しぶりに須永を訪問したのも、 実は、その結婚問題について、須永の考えを確かめるつもりであった。須永がどこの何人と結婚しようと、千代子がどこの何人に片付こうと、それは、慶太郎の関係するところではなかったが、この二人の運命が、それほどたやすく、右左へ未練なく離れ離れになりうるものか、または、自分の想像した通り、幻に似た糸のようなものが、二人にも見えない縁となって、彼らを、明明のうちに、つなぎ合わせているものか。それとも、この夢で折った帯とでも形容して叱るべき、チラチラするものが、ある時は二人の目に明らかに見え、ある時は全く切れて、彼らをバラバラに孤立させるものか。そこいらが、慶太郎には知りたかったのである。もとよりそれは単なる物好きに過ぎなかった。彼は明らかにそうだと自覚していた。けれども、須永に対してなら、この物好きを満足させても、無礼に当たらないことも自覚していた。そればかりか、この物好きを満足させる権利があるとまで信じていた。2。その日は、あいにく、千代子に妨げられた上、しまいには、須永の母さえ出てきたので、だいぶ長く座っていたにもかかわらず、立ち入った話は一切持ち出す機会がなかった。ただ、慶太郎は偶然にも自分の前に並んだ三人がありのままの今の姿で、現に似合わしい夫婦と姑になりおおせているということに、ふと思い及んだとき、彼らを世間並みの形式でまとめるのは、最もたやすい仕事のように考えて帰った。次の日曜が、また幸いな暖かい日和をすべての勤め人に恵んだので、慶太郎は朝早くから須永を訪ねて、郊外に誘おうとした。武将でわがままな彼は、玄関先まで出てきながら、なかなか応じそうにしなかったのを、母親が無理に進めて、ようやく靴を履かした。靴を履いた以上、彼は慶太郎の意思通り、どっちへでも動く人であった。その代わり、いくら相談をかけても、あるはっきりした方角へ、ぜひとも足を運ばなければならないと主張する男ではなかった。彼と、やらいの松本と一緒に出ると、二人とも行く先を考えずに歩くので、一致してとんでもないところへ到着することが、まあまああった。慶太郎は現に、この人の母の口からその例を聞かされたのである。この日彼らは、両国から汽車に乗って、河野台の下まで行って降りた。それから、美しい広い川に沿って、土手の上をのそのそ歩いた。慶太郎は、久しぶりに晴れ晴れしたいい気分になって、水だの、丘だの、木陰船だのを見回した。須永も、景色だけは褒めたが、まだ、こんな吹き晴らしの土手などを歩く季節じゃないと言って、寒いのに連れ出した慶太郎を恨んだ。早く歩けば暖かくなると出張した慶太郎はさっさと歩き始めた。須永は呆れたような顔をしてついてきた。二人は柴又の大借店のそばまで来て、川陣という家へ入って飯を食った。そこであつらえたうなぎのかば焼きが甘たるくて食えないと言って、須永はまた苦い顔をした。さっきから二人の気分が熟しないので、しんみりした話をする余地が出てこないのを苦しがっていた慶太郎は、この時、須永に、 江戸っ子は贅沢なものだね。歳君をもらうときにも、そう贅沢を言うかね、と聞いた。言えれば誰だって言うさ。何も江戸っ子に限りはしない。君みたいような田舎者だって言うだろう。須永はこう答えて済ましていた。慶太郎は仕方なしに、江戸っ子は不愛嬌なものだね、と言って笑い出した。須永も突然おかしくなったと見えて笑い出した。それからあとは二人の気分と同じように、二人の会話も円満に進行した。慶太郎は須永から、君もこの頃はだいぶ落ち着いてきたようだ、と評されても、彼は、少し真面目になったかね、とおとなしく受けるし、彼が須永に、君はますます偏屈に傾くじゃないか、とからかっても、須永は、どうも自分ながら嫌になることがあると、心よく己の弱点を承認するだけであった。こういう打ち解けた心持ちで二人が差し向かいに互いの目の奥を見通して恥ずかしがらないときに、千代子の問題が持ち出されたのは、その真相を聞こうとする慶太郎にとって偶然の幸せであった。彼はまず、一週間ほど前耳にした、彼女が近いうちに結婚するという噂を皮切りに、須永を襲った。その時、須永は少しも興奮した様子を見せなかった。むしろ、いつもより沈んだ調子で、また何か縁談が起こりかけているようだね。今度はうまくまとまればいいが、と答えたが、急に口調を変えて、何、君は知らないことだが、今までもそういう話は何度もあったんだよ、とさも、陳腐らしそうに説明して聞かせた。君はもらう気はないのかい？僕がもらうように見えるかね？話はこんな風に、お互いで引きずるようにして、だんだん先へ進んだが、いよいよ、際どいところまで打ち明けるか、さもなければ、題目を変えるより他に仕方がないという点まで押し詰められたとき、須永は、とうとう慶太郎に、またステッキを持ってきたんだね、と言って苦笑した。慶太郎も、笑いながら縁側へ出た。そこから例のステッキを取って、また入ってきたが、この通りだ、と蛇の頭を須永に見せた。五。だから僕は母をできるだけ大事にしなければすまない。が、実際は同じ原因がかえって僕をわがままにしている。僕は去年学校を卒業してから今日まで、まだ就職という問題について、ただの一日も頭を使ったことがない。出た時の成績はむしろいい方であった。席次を目安に人を取る今の習慣を利用しようと思えば、随分友達を羨ましがらせる位置に座り込む機会もないではなかった。現に一度はある方面から、任選の委託を受けた某教授に呼ばれて意向を聞かれた記憶さえ持っている。それなのに僕は動かなかった。元より自慢でこういう話をするのではない。心底を打ち明ければむしろ自慢の反対で全く信念の欠乏から来た引っ込み思案なのだから不愉快である。が朝から晩まで木骨を折って世の中にもてはやされたところで、どこがどうしたんだという横着は、無論断るときからつけまとっていた。僕はときめくために生まれた男ではないと思う。法律などを治めないで、 植物学か天文学でもやったら、まだ性に合った仕事が天から授かるかもしれないと思う。僕は世間に対しては甚だ気の弱いくせに、自分に対しては大変辛抱のいい男だから、そう思うのである。こういう僕のわがままをわがままなりに通してくれるものは、言うまでもなく、父が残していったわずかばかりの財産である。もしこの財産がなかったら、僕はどんな苦しい思いをしても、法学士の肩書きを利用して世間と戦わなければならないのだと考えると、僕は死んだ父に対して改めて感謝の念を捧げたくなると同時に、自分のわがままはこの財産のためにやっと存在を許されているのだから、よほど腰の据わらない浅はかなものに違いないと推断する。そうして、その犠牲にされている母が一層気の毒になる。母は昔かたぎの教育を受けた婦人の常として家名を挙げるのが子たる者の第一の務めだというような考えを何より先に抱いている。しかし彼女の家名を挙げるというのは名誉の意味か財産の意味か権力の意味かまたは特望の意味か、そこへ行くと全く何の分別もない。ただ漠然と一つが頭の上に落ちてくれば、すべてその他が後を追って門前に服装するぐらいに思っている。しかし、僕はそういう問題について何事も母に説明してやる勇気がない。説明して聞かせるには、まず僕の見識で、最もと認めた家名の挙げ方をした上でないと、僕にその資格ができないからである。僕はいかなる意味においても、家名を挙げうる男ではない。ただ、汚さないだけの見識を頭に入れておくばかりである。そうして、その見識は母に見せて喜んでもらえるどころか、彼女とはまるでかけ離れた、縁のないものなのだから、母も心細いだろう。僕も寂しい。僕が母にかける心配の数あるうちで、第一に挙げなければならないのは、今話した通りの僕の欠点である。しかし、この欠点をためずに母と不足なく暮らして行かれるほど、母は僕を愛していてくれるのだから、ただ、すまないと思う心を失わずに、このままで押せば押せないこともないわ。このわがままよりも、もっと鋭い失望を母に与えそうなので、僕が密かに胸を痛めているのは、結婚問題である。結婚問題というより、僕と千代子を取り巻く周囲の事情といった方が適当かもしれない。それを説明するには、話の順序として、まず千代子の生まれない当時に遡る必要がある。その頃の田口は決して今ほどの幅利きでも資産家でもなかった。ただ、将来見込みのある男だからというので、父が母の妹にあたるあのおばを嫁にやるように就選したのである。田口は元より僕の父を先輩として仰いでいた。何かにつけて相談もしたり世話にもなった。両家の間に新しく成立したこの親しい関係が、月とともに加速度を持って円満に進行しつつある際に、千代子が生まれた。その時、僕の母はどう思ったものか、大きくなったらこの子を、一蔵の嫁にくれまいかと、田口夫婦に頼んだのだそうである。母の語るところによると、彼らはその折、心よく母の頼みを承諾したのだという。元より後から桃代が生まれる、五一という男の子もできる。千代子も、やろうとすれば、どこへでもやられるのだが、 きっと僕にやらなければならないほど、確かに母に受け合ったかどうか、そこは僕も知らない。6。とにかく、僕と千代子の間には、両方とも物心のつかない当時から、すでにこういう絆があった。けれども、その絆は、僕ら二人を結びつける上において、すこぶる怪しい絆であった。二人は、もとより、天に上がるひばりのごとく、自由に成長した。絆をなった人でさえ、しかとその端を握っている気ではなかったのだろう。僕は、怪しい絆という文字を、起源という意味で、ここに使うことのできないのを、深く母のために悲しむのである。母は僕の高等学校に入った自分、それとなく千代子のことをほのめかした。その頃の僕に色気があったのは無論である。けれども未来の才という観念はまるで頭になかった。そんな話に取り合う落ち着きさえ持っていなかった。ことに子供の時から一緒に遊んだり喧嘩をしたり、ほとんど同じうちに成長したと違わない親しみのある少女は、あまり自分に近すぎるためか、甚だ平凡に見えて、異性に対する普通の刺激を与えるに足りなかった。これは僕の方ばかりではあるまい。千代子もおそらく同感だろうと思う。その証拠には、長い交際の前後を通じて、僕は未だかつて男として彼女から取り扱われた経験を記憶することができない。彼女から見た僕は、怒ろうが泣こうが、品をしようが色目を使おうが、常に変わらないいとこに過ぎないのである。もっとも、これは幾分か、純粋な気性を受けて生まれた彼女の性情からも出るので、そこになるとまた僕ほど彼女を知り抜いているものはないのだが、単にそれだけで、ああ男女の障壁が取り向けられるわけのものではあるまい。ただ一度、しかしこれは後で話す方がよかろうと思う。母は、自分の言うことに耳を貸さなかった僕を、はにかみ屋と解釈して、再び時期を待つ者のごとくに、この問題を懐に収めた。はにかみは僕といえども否定する勇気がない。しかし、千代子に意があるからはにかんだのだと取った母は、全くの反対を事実と認めたと同じことである。要するに、母は未来に対する準備という考えから、僕ら二人をなるべく仲良く育て上げようと努めた結果、男女としての二人を次第に遠ざからした。そうして、自分では知らずにいた。それを知らなければならないようにした僕は、全く残酷であった。その日のことを語るのが、僕には実際の苦痛である。母は高等学校時代に匂わした千代子の問題を、僕が大学の2年になるまでじっと懐に抱いたまま一人で温めていたと見えて、ある晩、春休みの頃に花の咲いたという噂のあったある日の晩、そっと僕の前に出してみせた。その時は僕もだいぶ大人らしくなっていたので、静かにその問題を取り上げて、裏表から丁寧に吟味する余裕ができていた。母もその時には、ただ遠くから匂わせるだけでなくて、自分の希望に正当の形式を与えることを忘れなかった。僕は何心なく、いとこは血族だから嫌だと答えた。母は千代子の生まれた時くれろと頼んでおいたのだから、もらったらいいだろうと言って、 僕を驚かした。なぜそんなことを頼んだのかと聞くと、なぜでも私の好きな子でお前も嫌うはずがないからだと、赤ん坊には応用の効かないような挨拶をして僕を弱らせた。だんだんそこを押してみると、しまいに涙ぐんで、実はお前のためではない。全く私のために頼むのだという。しかも、どうしてそれが母のためになるのか、その理由はいくら聞いても語らない。最後に、何でもかでも千代子は嫌かと聞かれた。僕は嫌でも何でもないと答えた。しかし、当人も僕のところへ来る気はなし、田口のおじもおばも、僕にくれたくはないのだから、そんなことを申し込むのはよした方がいい。先方で迷惑するだけだからと教えた。母は約束だから迷惑しても構わない。また迷惑するはずがないと主張して、昔田口が父の世話になったり、厄介になったりした例を数え上げた。僕はやむを得ないから、この問題は卒業するまで解決をつけずに置こうと言い出した。母は不安のうちに一縷の望みを表した顔色をして、もう一遍解くと考えてみてくれと頼んだ。こういう事情で今まで母一人で懐に抱いていた問題を、その後は僕も抱かなければならなくなった。田口はまた田口流に同じ問題を返しつつあるのではなかろうか。たとえ千代子を他へ片付けるにしても、いざという場合には一応こちらの承諾を得る必要があるとすれば、おじも気がかりに違いない。七。僕は不安になった。母の顔を見るたびに彼女を欺いて、その日その日を姑息に送っているような気がしてすまなかった。一頃は思い直して、できうるならば母の希望通り千代子をもらってやりたいとも考えた。僕はそのためにわざわざ用もない田口の家へ遊びに行って、それとなくおじやおばの様子を見た。彼らは僕の母の肉薄に応ずる準備として、前もって僕をうどんずるような素振りを口にも挙動にも決して示さなかった。彼らはそれほど浅はかな、また不親切な人間ではなかったのである。けれども、彼らの娘の未来の夫として、僕が彼らの目にいかに哀れむべく映じていたかは、遠き前から僕の見抜いていたところとちっとも変化をきたさないばかりか、近頃になってますますその傾きが著しくなるように思われた。彼らは第一に僕の弱々しい体格と僕の青白い顔色とを婿として受け替わないつもりらしかった。もっとも、僕は神経の鋭く動くたちだから、物を古代に考え過ごしたり、いらぬひがみを起こしてみたりする兵がよくあるので、自分の胸に収めた詳しいおじおばの観察を遠慮なくここに述べる比例ははばかりたい。ただ一言で言うと、彼らはその当時、千代子を僕の嫁にしようと明言したのだろう。少なくともやってもいいぐらいには考えていたのだろう。が、その後彼らの社会に占め得た地位と、彼らとは背中合わせに進んでいく僕の性格が二重に実行の便宜を奪って、ただボケかかった虚しい義理の抜け殻を彼らの頭のどこかに置き去りにしていったと思えば差し支えないのである。僕と彼らとは、あらゆる人の結婚問題についても 多くを語る機会を持たなかった。ただある時、おばと僕との間にこんな会話が取り交わされた。一さんも、もうそろそろ奥さんを探さなくっちゃなりませんね。姉さんは遠から心配しているようですよ。いいのがあったら母に知らしてやってください。一さんにはおとなしくって優しい親切な看護婦みたいような人がいいでしょう。看護婦みたいような嫁はないかって探しても誰も来てはあるまいな。僕が苦笑いしながら自らあざけるごとくこう言ったとき、今まで向こうの隅で何かしていた千代子が不意に首を上げた。私言ってあげましょうか。僕は彼女の目を深く見た。彼女も僕の顔を見た。けれども両方ともそこに意味のある何者をも認めなかった。おばは千代子の方を振り向きもしなかった。そうして、お前のようなむき出しのガラガラしたものがなんで一さんの気に入るものかね、と言った。僕は低いおばの声のうちにたしなめるような、また恐れるような一種の響きを聞いた。千代子はただ、カラカラと面白そうに笑っただけであった。その時、桃横もそばにいた。これは姉の言葉を聞いて微笑しながら席を立った。形式を備えない断りを言われたと解釈した僕は、しばらくしてまた席を立った。この事件後、僕は同じ問題に関して、母の満足を買うための努力をますます潔しとしなくなった。自尊心の強い父の子として、僕の神経はこういう点において自分でも驚くくらい過敏なのである。もちろん僕はその折のおばに対して決して感情を害しはしなかった。こっちからまだ正式の申し込みを受けていないおばとしては、ああより他に意向の漏らし方もなかったのだろうと思う。千代子に至っては、何を言おうが笑おうが、いつでもわだかまりのない彼女の胸の内をそのまま外に表したに過ぎないと考えていた。僕はその時の千代子の言葉や様子から察して、彼女が僕のところへ来たがっていないことだけは、従前通り確かに認めたが、同時に、もし差し向かいで僕の母にしんみり話し込まれでもしたら、ええ、そういうわけならお嫁に来てあげましょうと、その場ですぐ承知しないとも限るまいと思って、密かに懸念を抱いたくらいである。彼女はそういう時に平気で、自分の利害や親の意志を犠牲に供しうる極めて純粋の女だと僕は常から信じていたからである。八。意地の強い僕は母を嬉しがらせるよりもなるべく自我を傷つけないようにと祈った。その結果、千代子が僕の知らない間に母から解き落とされてはと懸念して、暗にそれを防ぐ分別をした。母は彼女の生まれ落ちた当初、すでに僕の嫁と決めただけあって、多くある面や老いのうちで、とりわけ千代子を可愛がった。千代子も子供の時分から僕のうちを生家のごとく心得て、遠慮なく寝泊まりに来た。その縁故で田口と僕のうちが昔に比べると比較的疎くなった今日でも、千代子だけはおばさんおばさんと言って生みの親にでも会いに来るような朗らかな顔をしてしげしげ出入りをしていた。単純な彼女は 自分の身を的に時々起こる縁談を抑え、隠すところなく母に打ち明けた。人のいい母は、またそれを素直に聞いてやるだけで、恨めしい目つき一つも見せなかった。僕の恐れる懇談は、こういう関係の深い二人の間に、いつ起こらないとも限らなかったのである。僕の分別というのは、まず、この点に関して、当分母の口を塞いでおこうとする用心に過ぎなかった。ところが、いざ改まって母にそれを切り出そうとすると、ただ自分の我を通すために弱い親の自由を奪うのは残酷な子に違いないという心持ちがどこにか兆すので、ついそれなりにしてやめることが多かった。もっとも年寄りの眉を曇らすのが、ただ情けないばかりでやめたとも言われない。これほど親しい間柄でさえ、今まで思い切ったところを千代子に打ち明けなかった母のことだから、たとえこのままにしておいても、まあ当分は大丈夫だろうという考えが、母に対する僕を多少抑えたのである。それで僕は千代子に関して、何という明瞭な処置も取らずに過ぎた。もっとも、こういう不安な状態で日を送った時期にも、まるで田口のうちと打ち絶えたわけではなかったので、たまには単に母の喜ぶ顔を見るだけの目的を持って、内幸町まで電車を利用した覚えさえあったのである。そういうある日の晩、僕は久しぶりに千代子から、習いたての珍しい手料理をご馳走するからと、引き止められて夕飯の膳に着いた。いつも留守がちなおじがその日はちょうどうちにいて、食事中例の気さくな話をし続けにしたため、若い人の陽気な笑い声が障子に響くくらいうちの中がにぎわった。飯が済んだ後でおじはどういう考えか突然僕に、一さん、久しぶりに一曲やろうかと言い出した。僕はさほど気が進まなかったけれども、せっかくだからやりましょうと答えて、おじと共に別室へ退いた。二人はそこで二三番打った。元より下手と下手の勝負なので、時間のかかるはずもなく、碁石を片付けてもまだそれほど遅くはならなかった。二人はタバコを飲みながらまた話を始めた。その時、僕は適当な機会を利用して、わざとおじに千代子さんの縁談はまだまとまりませんかと聞いた。それはもとより僕が千代子に対して態のないということを示すためであった。が、また一方では、一日も早くこの問題の解決がつけば、自分も安心だし、千代子も幸福だと考えたからである。すると、おじはさすがに男だけあって、何の躊躇もなく、こう言った。いや、まだ、なかなかそう行きそうもない。だんだん、そんな話を持ってきてくれるものはあるが、何しろ難しくって弱る。その上、調べれば調べるほど面倒になるだけだし。まあ、大抵のところでまとまるならまとめてしまおうかと思って。縁談なんてものは妙なものでね。今だからお前に話すが、実は千代子の生まれた時、お前のお母さんがこれを一蔵の嫁に欲しいってね。生まれたての赤ん坊だよ。おじはこの時笑いながら僕の顔を見た。母は本気でそう言ったんだそうです。本気さ、姉さんはまた正直な人だからね。実にいい人だ。 今でも時々真面目になって、おばさんにその話をするそうだ。おじは再び大きな声を出して笑った。僕は果たして、おじがこう軽くこの事件を解釈しているなら、母のために少し弁じてやろうかと考えた。が、もしこれが、よなれた人の巧妙な悟らせぶりだとすれば、一口でも言うだけが、愚かだと思い直して黙った。おじは、親切な人で、またよなれた人である。彼のこの時の言葉は、どちらの目で見ていいのか、僕には今もってわからない。ただ僕がその時以来、千代子をもらわない方へいよいよ傾いたのは事実である。9。それから2ヶ月ばかりの間、僕は田口の家へ近寄らなかった。母さえ心配しなければ、それぎり内幸町へは足を向けずに済ましたかもしれなかった。たとえ母が心配するにしても、単に彼女に対する懸念だけが問題なら、あるいは僕の気づきをいざという極点まで押し通したかもしれなかった。僕は、そんな風に見つけられた男なのである。ところが、2ヶ月の末になって、僕は突然自分の肩意地を翻さなければ不利だということに気がついた。実を言うと、僕と田口と疎遠になればなるほど、母はあらゆる機会を求めて、ますます千代子と接触するように努め出したのである。そうして、いつ何時、僕の最も恐れる直接の談判を千代子に向かって開かないとも限らないように全然形勢を切迫させてきたのである。僕は思い切ってこの危機を一丁は先へ繰り越そうとした。そうしてその決心とともにまた田口の敷居をまたぎ出した。彼らに僕を愚する態度に元より変わりはなかった。僕の彼らに対する様子も、また2ヶ月前の通りであった。僕と彼らとは、元のごとく、笑ったり、ふざけたり、揚げ足のトリックらをしたりした。要するに、僕の田口で費やした時間は、騒がしいくらい陽気であった。本当のところを言うと、僕には、少し陽気すぎたのである。したがって腹の内が常に空虚な努力に疲れていた。鋭い目で注意したらどこかに偽りの影が差して本来の自分を醜く彩っていたろうと思う。そのうちで自分の気分と自分の言葉が半紙の裏表のようにピタリと合った愉快を感じた覚えがただ一点がある。それは、カレーとして、年に一度か二度、田口の家族が揃って遊びに出る日の出来事であった。僕は知らずに奥へ通って、千代子一人が閑静に座っているのを見て驚いた。彼女は風邪をひいたと見えて、喉に湿布をしていた。常にも似ない。青い顔色も寂しく思われた。微笑しながら、今日はあたしお留守よと言ったとき、僕は初めてみんな出払ったことに気がついた。その日彼女は病気のせいか、いつもよりしんみり落ち着いていた。僕の顔さえ見ると、きっと冷やかし文句を並べて、どうしても、悪行の言い合いを挑まなければやまない彼女は、一人ぼっちで妙に沈んでいる姿を見たとき、僕はふと可憐な心を起こした。それで席に着くやいなや、優しい医者の言葉を口から出す気もなく、おのずから出した。 すると、千代子は一種変な表情をして、あなた今日は大変優しいわね。奥さんをもらったらそういうふうに優しくしてあげなくちゃいけないわね、と言った。遠慮がなくて親しみだけ持っていた僕は、今まで千代子に対していくら不愛嬌に振る舞っても差し支えないものと暗に自ら許していたのだということに、この時初めて気がついた。そうして、千代子の目のうちに、どこか嬉しそうな色のかすかながら漂うのを認めて、自分が悪かったと後悔した。二人はほとんど一緒に成長したと同じような自分たちの過去を振り返った。昔の記憶を語る言葉が、互いの唇から当時を蘇らせる頼りとして漏れた。僕は、千代子の記憶が僕よりもはるかに優れて細かいところまで鮮やかに行き渡っているのに驚いた。彼女は、今から四年前、僕が玄関に立ったまま、袴のほころびを彼女に縫わせたことまで覚えていた。その時、彼女の使ったのは、木綿糸でなくて、絹糸であったことも知っていた。私、あなたに描いてくれた絵を、まだ持っててよ。なるほど、そう言われてみると、千代子に絵を描いてやった覚えがあった。けれども、それは彼女が12、3の時のことで、自分が田口に買ってもらった絵の具と紙を、僕の前へ押し付けて、無理やりに描かせたものである。僕の画道におけるたしなみは、それから以後、今日に至るまで、ついぞ絵筆を握った試しがないのでもわかるのだから、赤や緑の単純な刺激が一通り彼女の目に映ってしまえば、興味はそこに尽きなければならないはずのものである。それを保存していると聞いた僕は、迷惑そうに苦笑せざるを得なかった。
見せてあげましょうか？
僕は見ないでもいいと断った。彼女は構わず立ち上がって、自分の部屋から僕の絵を収めた手文庫を持ってきた。十。千代子は、その中から僕の描いた絵を五六枚出して見せた。それは赤い椿だの、紫のアズマギクだの、色変わりのダリアだので、いずれも単純な花器の写生に過ぎなかったが、いらないところにわざと手をかけて時間の浪費をいとわずに細かくきれいに塗り上げた手際は、今の僕から見るとほとんど驚くべきものである。僕は、これほど綿密であった自分の昔に感服した。
あなた、それを書いてくださった自分は、今よりよっぽど親切だったわね。
千代子は突然こう言った。僕には、その意味がまるでわからなかった。絵から目を上げて、彼女の顔を見ると、彼女も黒い大きな瞳を、僕の上にじっと据えていた。僕はどういうわけでそんなことを言うのかと尋ねた。彼女はそれでも答えずに僕の顔を見つめていた。やがていつもより小さな声で、
でも近頃頼んだってそんなに精出して書いてはくださらないでしょ、と言った。
僕は書くとも書かないとも答えられなかった。ただ腹の内で彼女の言葉をもっともだと受けがあった。それでもよくこんなものを丹念にしまっておくね。
私、お嫁に行くとき持って行くつもりよ。
僕はこの言葉を聞いて変に悲しくなった。そうしてその悲しい気分がすぐ千代子の胸に応えそうなのがなお恐ろしかった。僕は、その刹那、 すでに涙の溢れそうな黒い大きな目を自分の前に想像したのである。そんなくだらないものは持っていかないがいいよ。
いいな、持っていったって、私のだから。
彼女はこう言いつつ、赤い椿や紫のはずなぎくを重ねて、また文庫の中へしまった。僕は自分の気分を変えるため、わざと彼女に、いつ頃嫁に行くつもりかと聞いた。彼女は、もうじきに行くのだと答えた。しかし、まだ決まったわけじゃないんだろう。
いいね、もう決まったの。
彼女は明らかに答えた。今まで自分の安心を得る最後の手段として、一日も早く彼女の縁談がまとまればいいがと念じていた僕の心臓は、この答えとともにドキンと音のする波を打った。そうして毛穴から這い出すような油汗が背中と脇の下を不意に襲った。千代子は文庫を抱いて立ち上がった。障子を開けるとき、上から僕を見下ろして、
嘘よ、
と一口はっきり言い切ったまま自分の部屋の方へ出て行った。僕は動く考えもなく元の席に座っていた。僕の胸には忌々しい何物も宿らなかった。千代子の嫁に行く行かないが僕にどう影響するかをこの時初めて実際に自覚することのできた僕は、それを自覚させてくれた彼女の翻弄に対して感謝した。僕は今まで気がつかずに彼女を愛していたのかもしれなかった。あるいは彼女が気がつかないうちに僕を愛していたのかもしれなかった。僕は自分という正体がそれほどわかりにくい怖いものなのだろうかと考えて、しばらく呆然としていた。すると、あちらの方で電話がチリンチリンとなった。千代子が縁伝いに急ぎ足でやってきて、僕に一緒に電話をかけてくれと頼んだ。僕には一緒にかけるという意味が飲み込めなかったが、すぐ立って彼女と共に、電話口へ行った。
もう呼び出してあるの？私、声が枯れて、喉が痛くて話ができないから、あなた、代理をしてちょうだい。聞く方は、私も聞くから。
僕は、相手の名前もわからない、また、向こうの話の通じない電話をかけるべく、前こごみになって、用意をした。千代子はすでに受話器を耳に当てていた。それを通して彼女の頭へ送られる言葉は、一人彼女が占有するだけなので、僕はただ彼女の小声で言う挨拶を大きくして、わけもわからず先方へ取り次ぐに過ぎなかった。それでも、はじめのうちは滑稽も構わず、暇がかかるのも厭わず、平気でやっていたが、次第に僕の好奇心を挑発するような返事や質問が千代子の口から出てくるので、僕はほごんだまま、おいちょいとそれをおかしと声をかけて左手をまっすぐに千代子の方へ差し伸べた。千代子は笑いながらいやいやをしてみせた。僕はさらに姿勢を正しくして、受話器を彼女の手から奪おうとした。彼女は決してそれを離さなかった。取ろうとする、取らせまいとする争いが二人の間に起こったとき、彼女は手早く電話を切った。そうして大きな声を上げて笑い出した。